9月定例会、平成28年度一般会計特別会計決算を認定。平成29年第3回定例会9月議会が8月28日から9月21日までの25日間の日程で開催されました。今回の定例会では人事案件2件、条例案件5件、平成29年度一般特別会計補正予算、平成28年度一般特別会計決算認定、請願3件、意見書4件の議案を審議しました。すべて原案通り同意、可決、認定、採択しました。審議結果については、後ほど結果一覧でお知らせします。平成28年度歳入歳出決算総括表概要があります。区分、予算減額、歳入、金額、収入率、歳出、金額、執行率、歳入歳出、差引残額の順に読み上げます。一般会計、119億5269万円、120億792万円、100.5%、115億3422万円、96.5%、 4億7370万円。特別会計、国民健康保険、43億5088万円、43億2143万円、99.3%、 41億7845万円、96.0%、1億4298万円。国民健康保険統合診療所、1億3370万円、1億2808万円、95.8%、1億2212万円、91.3%、596万円。後期高齢者医療、4億6111万円、4億5470万円、98.6%、4億5268万円、98.2%、202万円。介護保険、22億9773万円、22億5597万円、98.2%、20億9929万円、91.4%、1億5668万円。下水道事業、8億9106万円、8億9215万円、100.1%、8億7827万円、98.6%、1388万円。朝日が丘団地汚水処理事業、380万円、382万円、100.6%、315万円、83.0%、67万円。承継、81億3827万円、80億5614万円、99.0%、77億3396万円、95.0%、3億2218万円、合計200億9096万円、200億6406万円、99.9%、192億6817万円、95.9%、7億9588万円。なお、数値は波数調整をしてあるため、合計が一致しない場合もあります。以上、表を終わります。平成29年第3回定例会議案討論。人事案件、教育委員会の委員の任命について、全員賛成で同意。任命された委員、継承略、近藤真由美、石田盛義、 賛成、石橋直樹議員。石田森義氏は、株式会社東郷製作所をはじめとする企業に勤務される中、子ども会役員、浅間神社氏子総代を務められるなど、地域との交流を深めておられ、教育に関しても広い視野をお持ちであり、適任である。人事案件、以上です。東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例の制定について、全員賛成で可決。賛成、加藤達夫議員。本町の大きな財産である緑の保全、とりわけ愛知池周辺のこれ以上の開発に規制がかけられる期待と、宅地開発において良好な住環境の実現で、町のさらなる景観美を願う、多くの町民の思いを叶える条例である。東郷町個人情報保護条例等の一部改正について、賛成多数で可決。反対、門原武史議員。新産業の創出のためと称して、ビッグデータの活用を進めようとする国の要請に従った条例改正で、個人情報の保護の後退につながりかねない、統合徴税条例の一部改正について、賛成多数で可決。反対、門原武史議員。町の関与、指導監督がない、認可外の事業所内保育事業にかかる固定資産税の特例措置は、保育の公的責任を後退させる事業への優遇措置であり、賛成できない。東郷町保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について、全員賛成で可決。賛成、近藤浩二議員。条例改正には、増加する0歳児から2歳児の保育ニーズに対応するとともに、保育の全体定員の合理化を図るため、2園を統廃合し、新しい保育園を設置するためのもの、英語遊び、数字遊び等、新たなサービスが加えられ、期待できる。平成28年度、東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対、門原武史議員。町長の施政方針でも触れられず、唐突に提案された道の駅は、住民の理解は得られない。学校のエアコン整備や公共交通の拡充など、目の前の課題を着実に進めることで、住んでみたいと思える街を作ることが大切ではないか。賛成、加藤達夫議員。新規2園の開園で、保育環境のさらなる充実、安全安心面で、主要幹線道路に防犯カメラを配置し、健康づくり事業では、鈴木スポーツ庁長官視察の名誉は全国的に認知され、新たな100年を作るための施策実行年、決算であると評価する。箕浦克美議員、セントラル開発事業と道の駅という二大プロジェクトを成功させた暁には、その相乗効果で、これまでにない賑わいと活気を本町にもたらし、自治体間競争に勝ち残る町になることを確信し、一日も早く実現することを期待する。平成28年度、東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対、門原武史議員。課税方式の変更で、減税となった世帯は660件、増税となった世帯は1547件で、7割もの世帯が増税になった。高すぎる国保税を下げる姿勢が見られないため反対。賛成、石橋直樹議員。年4回の夜間休日納税相談実施や、各収納対策により、毎年、滞納繰越額が減少し、高い収納率を維持していることは高く評価できる。今後も予防事業の推進と、適切な医療費の給付を両輪とした事業展開を期待し、賛成。平成28年度、東郷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対、門原武史議員。制度発足以来、2年に1回保険料値上げが繰り返されている。一定年齢以上の高齢者を別の医療保険に押し込み、 医療費増大に合わせて保険料を決める制度では、負担は増える一方、年齢で差別する制度の廃止を求める。賛成、箕浦克美議員。今後、団塊の世代が制度に移行し、加入者が増加する、安心して医療を受けられる環境づくりは、高齢者にとって重要であり、加入者それぞれの状況に寄り添った丁寧な対応に努めていただくことを要望し、賛成討論とする。平成28年度、統合庁介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。反対、門原武史議員。庁が決めた基準による地域支援事業が始まった、社会保障費の総額を抑制するために始まった制度だが、要支援者が訪問介護や通所介護の対象外とされるなど、必要なサービスが提供されるのか、質と量の両面で懸念される。賛成、星野康恵議員。おいてもなお元気で過ごせるよう生活支援事業を推進し、地域包括ケア体制を構築。主な事業は、生活支援サポーター養成講座や、介護予防教室の実施等、より良い暮らしを地域で支える仕組みを目指したこと等を評価する。平成28年度、統合庁下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成で可決。賛成、加藤博明議員。市街化区域での住環境の改善、公衆衛生の向上や、昨今では震災時におけるマンホールトイレとして災害に強い街づくりに役立ち、魅力ある快適で住み続けたい街の実現に向けた下水道事業の推進を高く評価する。原案、平成29年度統合庁一般会計補正予算第1号、賛成多数で可決。賛成、石橋直樹議員。15年も経てば全国の3戸に1戸が空き家となると言われる中、本庁が定住人口の増加策のみで生き残っていくことは不可能。交流人口の増加策は喫緊に必要であり、その道の駅事業の歩みを止めないため、原案に賛成。水川敦史議員。修正案が中立公平たるべき議長から議案への意思を明らかにし、議論をリードした挙句の提案であることが残念の極み。町の目玉となり、故郷への誇りと愛着につながる事業の停滞は、看過できないため、修正反対。近藤浩二議員。平成32年度、道の駅開駅までの計画もできているが、本庁だけでできることではなく、国、県、その他多くの方のご協力を得て成し得る事業であることからも、止まることなく推進していただくために原案に賛成する。星野康恵議員。元気な愛知を支える国道153号線沿いの候補地関係者の理解を得た補正予算である。また、検討段階をホームページ等で公開。で、防災機能として災害時の物資供給、活動拠点や民間アイデアの活用等工夫があった。若園秀子議員。どの自治体でも財源に大きく影響する人口減少問題を抱え、これに対し反対意見を乗り越えながらも積極的な施策を行っている。これからの栄えある統合庁をつかみ取るための道の駅のチャンスを倒ってはいけない。修正案。測量委託料、調査等委託料、設計委託料を削除する案。賛成少数で否決。賛成、門原武史議員。そもそも統合庁に道の駅は必要ない。規模も未定で、土地購入費、造成費、施設の建設費の総額も財源も不明な段階で先へ急ぐことは理解できない。以上から道の駅関連の歳出を削除する修正案に賛成する。新野見光恵議員。敷地面積がパブリックコメントでは 0.8 ヘクタール、決定した候補地は2ヘクタール、民間提案公募では上限4ヘクタールとなっている。道の駅の整備方法も一体型か単独型かも現時点では未定。根本となる部分が明確になってから慎重に進めるべき。高田里美議員。 本事業が町民との可否を含めた意見交換を排除した形で実施ありきで進められていることに強い違和感を感じている。それを抜きにした実質的な長期負担を伴う補正予算案は認められるものではない。意見書第6号、道路整備にかかる補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書、賛成多数で可決。反対、門原武史議員。道の駅は議会の総意ではなく、道路在得法の補助とは無関係。道路在得法は、道路予算総額を決め、配分するための法律で、限られた事業しか対象にならない。道路在得法存続ではなく、ストレートに道路予算を国に求めるべきだ。